あ、はい、ごまです。来ました。今日は、陸物をやると。 いうことで、進めたいと思っております。で、ジータレス読みで、742ハイキターときました。で、743チョリースとチョリースです。で、744、イサムちゃん来たかときました。ちょっと遅いですけど。で、745、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。あと30分で40歳の誕生日ですと。まあ、おめでたいことで、誕生日はおめでたいです。何歳であろうと、はい、ということで、別に年齢をそんな書く必要はないと思うんですけど、なんで書いてるのかよくわかりませんけど、まあ、とりあえず、はい、おめでとうございます。はい、というわけでですね、早速行きたいと思うんですが、オートストップして、ですね、ああまだジータレス読みありましたね。746、天総滅、天総滅、おっちゃんコント、アザス、もおっちゃんじゃないですけど。で、747、こんばんは、楽しみにしてますと、アザス。でですね、今日はいっちゃんはじめにですね、ちょっと今までとはちょっと違うというか、ちょっとですね、とある方から話をいただきまして、そいつを読もうかなということで、まず最初はそっちから行きたいと思います。で、とある方と隠してもあれなんで普通に言いますけども、ですね、ヤングガンガンで、農林っていう漫画を書いてらっしゃる朝倉丸先生からですね、漫画家の話をちょっと、いただきましたので、そいつからですね、読みたいというふうに思います。ですね、題名はですね、原風景の山っていう題名の話です。早速いきたいと思います。突然ですが、今日は自分が体験した不思議な話をします。一応漫画家の端くれっぽい仕事をしていますが、話は漫画のこととは関係あったり全然ないものだったりします。では始めます。漫画の原稿を書いているとき、私はよく怪談を聞いています。朗読師の方たちのものやゆっくり怪談なんかを作業しながら聞きます。垂れ流しにします。ある日、いつものように階段を聞きながら作業をしていると、頭の中に一つの風景が浮かんでいることに気がつきました。私は何かを聞いてイメージするときに特定の場所を思い浮かべることがよくあります。そのときイメージした風景はどこかの山でした。山といっても小さなもので、ちょっとした丘みたいな場所です。どんな内容の怪談であっても、頭の中にはその山の風景が出てきます。なぜいつもその場所なんだろうと思いましたが、多分特定の場所を指定されなかった場合に代打で出てくる、そういう場所なんだと思います。そこは私が学生の時に通っていた通学路なんですが、田舎にありがちな場所で、これといった特徴はないところです。まあ原風景みたいなものなんだと思います。漫画を描く作業というのはひたすら地味で、ひたすら時間がかかります。 私はその作業中、来る日も来る日もひたすら階段を聞いていました。小鳥箱、危険な好奇心、くねくね、カンカンだら。動画に上がっている階段たちはどれも秀逸でのめり込みました。長時間作業と朗読動画というのはとても相性がよく、階段動画を紹介してくれたアシさんが若干引くくらいハマりました。そんな時あることに気がつきました。どれも同じ風景になるんです。聞いている階段で場所を説明されると、さっき言った原風景がかなりの頻度で出てきます。それは自分でイメージしているものなんですが、勝手に思い浮かべてしまうのでどうにもできません。初めの方は何とも思っていなかったのですが、それがだんだんと変な感じになっていきました。小鳥箱、危険な好奇心、くねくね、カンカンだら、それらが私のイメージではすべて同じ場所で起こっているのです。くねくねの田んぼはその景色のすぐ横の田んぼ、小鳥箱の舞台になる家はその風景の奥にある家、山の毛と軽自動車で出てくる山は山を降りるとその景色につながります。猿夢、両面スクナ、リンフォン、この家の下に牛の首。リゾートバイトや八尺様の舞台も私のイメージではその場所から見える位置に無理やりつながっています。それは恐怖のイメージが一箇所に集中しているような感じでした。作業しながら階段、作業しながら階段、そんな毎日を繰り返していたことも影響しているんだと思います。いつからかそのイメージが常に頭につきまとうようになってきました。作業をしていない時でもその風景が頭から離れないようになったのです。何をしていない時も常にあの田舎の風景とそこに無理やりつなげた階段のイメージが頭にまとわりつくようになりました。自分でもこれはおかしくなったと思いました。軽いパニック状態に陥った感じになり、ひどい頭痛と倦怠感に悩まされるようになりました。仕事ははかどらなくなり、アシさんにも休んでもらったりしました。アシさんにしばらく階段を見ないでくださいと言われました。ちなみにアシさんとはスカイプを通して作業をしているので、同じ部屋で作業をしているわけではありません。私は作業をするときはいつも一人です。おかしくなっているとは思いましたが、それが階段のせいとも思えず、そのまま無理やり作業をやり続けました。当時は週刊連載だったこともあり、手が遅い私は毎日作業を続けるしかありませんでした。ある時、二の腕あたりから皮膚がかぶれたようになりました。しかもそれがひどくかゆいのです。それは肩口、脇腹、腰と広範囲に広がっていきました。私は皮膚科へ通うようになりました。医者には原因不明ですと言われました。かゆみはどんどんひどくなりました。かいてしまうと悪化するのでかけず、お風呂で熱湯を浴びるときが至福の瞬間でした。かぶれた場所はドロドロになり、ぐちゃぐちゃした感じになりました。多分化膿していたんだと思います。これにはさすがに私も引きました。本気で心配されそうなので、アシさんや編集さんには言いませんでした。高校の時の友人にだけ相談しました。幸い服の下に隠れる場所なので外からは見えませんでした。とにかくひたすら痒かったです。苦痛でした。その状態になってから一月半くらい経っていました。ある時それは急に収まりました。ひどかったかゆみはなくなり、かぶれも次第に収まっていきました。そのくらいのタイミングで帰郷することがありました。 ゴールデンウィークだったので実家に帰省したのです。親に迎えに来てもらった車で例の原風景の山の街道を通ることになりました。その場所に行って驚きました。山がなくなっていました。そこを通っている街道を拡張するために周辺一帯を整備し、道路を通すために最近山はすべて削り取られたそうです。ここら辺ずいぶん変わったね。山は丸ごとなくなったの？帰りの車中で私が聞くと、建設会社に勤めているうちの父親は車を運転しながらこんなことを言っていました。あの山は昔から工事しようとすると良くないことが起こった。工事しようとすると作業員が怪我したり、いろいろあってどこも嫌がって手を出さない。だからそこを迂回するように道路があった。何かあるんじゃないかと言われていたが、今回の作業中山から昔の刀が大量に出てきたそうだ。刀？戦国時代に合戦とかあったってこと？いや、調度品なんかも出てきたそうだから誰かの墓だったんじゃないかって話だ。墓？あの山が。昔そこのすぐ近くにある橋を作ったことがあった父はやっぱりなという感じでそんな話をしていました。いわくつきのその場所が工事されたことは父の近辺では噂になっていたようですが、その時被害があったかは知らないと言っていました。タイミング的に症状が治った時期と山がなくなった時期がかなり近いなとは思ったんですが、あまり深く考えないようにしました。偶然だと思います。発症したのは仕事のストレスからだと思っています。このことを最近うちの姉に話しました。姉は、関係ないってことはないんじゃない？はっきりとは言えないけど、結構すごい体験してるね、と言っていました。今はその風景をイメージすることはほとんどなくなりました。すっかり変わってしまったその周辺の景色はまだ記憶の中にありますが、だんだんと失われていくと思います。私は霊的な話を信じていません。自分の目に見えないものは信じないのが信条です。怪談動画は好きだから見ています。かゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆいかゆい。いかがでしたか？一応これは実話です。まあそういう話に結びつけなければ、単に怪談好きが風邪をひいたタイミングで仕事のストレスで皮膚がかぶれて治ったタイミングで故郷の風景がちょっと変わったというだけの話です。ただそれだけの話だと思います。以上、原風景の山っていう題名の話でございました。朝倉さんありがとうございました。はい、というわけで読みました。はい。あ、ポロンってなっちゃった、すいませんね。今普通にただテキストファイルを開いたやつを消そうと思ったらピロンってなっちゃった。すみません。で、ジータレス読み、748、おっちゃん来た、こんばんは、今日もリアタイで聞けると、アザースリアルタイムで。749、エロ漫画かって書いてあるんですけど、エロ漫画なので。750、すげえ、きっと農村の泥臭い階段やでこれ。で751、長時間単純作業と階段の組み合わせ、自分もよくやる。まあそうやって、あの、なんだ、あ、そういう風に聞いてますよって話は、あの、ありがたいことにちょくちょく聞きますね。で、752、さすが階段に詳しい。 まあ、いろいろ聞いてると。で753、リスナー様の中に医療関係者の方はいらっしゃいませんか、漫画家さんが大変なことにと。もう治ったってね。で754、乾燥や湿疹のかゆみも熱湯当てると気持ちいいけど、皮膚科ではかゆいときは冷やせって言われるなと、うん、また熱くしちゃうと余計、うん、まあそうね、冷やした方がいい気がしないでもないけど、わからん。で755、ハンターハンターの富樫の救済もおっちゃんの階段を聞きすぎたせいだよきっと、ファンに謝罪してくださいと。聞いてねえよっていう、富樫は、腰痛だそうですけど。で756、おばん、イサムおじちゃん、おばんじゃないです、おじちゃんでもないですと。まあ、そこまでもう書いてるのにわざわざ、はい、あざっす。で757、地方豪族の古墳かねえと。いつな、でもそういうあれだと古墳系なんですかね、わかりませんが、はい、ということで、一つ読みました。でですね、でですね、次どうしようかなってことなんですけども、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけどもですね、どこだっけな、736のレースで、稲川淳二さんのですね、稲淳のですね、あの有名な話がいっぱいありますけども、それの話を読んでくれと。まあぶっちゃけ、この前にあの生き人形を読んどいてなんだって話なんですけども、どうしようかなと思ってですね、もう自分も結構これ聞いてる話、何度もこう実際こう話してるやつをこう聞いてる話をこれ自分やっていいんかねと。まあ生き人形やお前やってんじゃんって話なんですけどもと思いつつ、まあちょっとやるかなと、ちょっと いいのかなと自分でも思いつつ、もうなんかいいのかなと思いつつやりますわ。適当にまあやります。バス停っていう題名の話、やりたいと思います。じゃあ行きましょう。季節は秋の深まった11月、中年のご夫婦が友人の工芸作家に誘われて、その方の福島県にある工房を車で訪ねたんです。それが予定よりも随分遅れてしまって、時刻はそろそろ6時を回っている。もう少し行けば目的地も見えてくるという山道、明るければ景色も見えるんですが、もう辺りは暗い。それに山の道というのは街路灯というのがない。車のライトだけが前方を照らして進んでいく。そのうち細かな雨が降ってきて、もやがかかってきた。しばらく走っていると奥さんが、あれ？あれなんだろう？人みたい？と言った。奥さんが UFO を見てみると、前方の方になんだか影のようなものが見えるんです。 その前を車で通り過ぎると人だと思ったのは古いバス停の標識だった。奥さん、あら、こんなとこバスが通るのかしら。旦那さん、この辺りは民家なんか一軒もないだろう。そんな話をしながら走っていると車は大きな道に出た。もう街路灯もある。向こうには民家もちらちら見えている。しばらくすると車は目的地の工房に着いた。待ちくたびれた友人が飛び出してきて、おい、ずいぶん遅かったな、まあ入ってくれよと言って家の中に迎えてくれた。家に入って食事の支度ができていたので、その食事をいただきながら一杯やって話していたんです。話の中で旦那さんの方が、来る時にさ、ちょうど茨城と福島の間にある山間の道なんだけどバス停があったよ。あんなところバスなんか通るのかい。で、来る時に見たバス停の話を友人に聞いてみた。ああ、バス停か。いやさ、あそこ昔病院があってすぐ近くに職員の寮があったんだよ。道沿いなんだけど病院の施設があったんだよね。隔離施設って話もあるけどなんだかわからないんだ。それで病院のお医者さんや職員たちや見舞いの客なんかを乗せる送迎用のバスが出ていたんで、そのバス停だと思うな。もっとももう病院の方は当の昔に移転してるし、建物も壊されてる。その病院の施設ももうないんだ。へえ、じゃあバス停だけが残ってるんだ。なんて話をしてその日は寝たんですね。次の日は工房で作品を見て紅葉の山の中を歩いていい時間を過ごしていたんです。そろそろ帰ろうかという時間になったんですが、早めに帰って渋滞に捕まるのもバカバカしいし、もっとゆっくりしようってことで予定よりも遅い夜の8時頃に工房を後にした。帰り道を車で走っているとやがて福島県から茨城県に抜ける山道になった。すると来る時と同じように前方に霧がかかっている。すると奥さんが、この辺りだったわねってバス停の話をした。あった。霧の中に何か影が見える。車でどんどん近づいていくと、あれ人みたい。ん？見ると影が動いている。どうもそれは女の人らしい。こんな時間にこんなところで、どんな人だろう、一体何だろうな、妙だな。すると奥さんが、あー、バス待ってるのねって言った。バス待ってるって言ったってバス来ないんだろ。あれどうしたんだろう、わけでもあるのかな。場合によっちゃ乗っけて帰ろうか。そうね、なんて話をしていた。車はその女の人に近づいていく。するとその女の人が気づいたのか、ふっとこちらに手を挙げた。それで近づいてくるのでこちらもスーッとスピードを緩めた。だんだん近づいていくと、それはザンバラの髪の女性なんです。骸骨のように痩せこけている。秋ももう深まっているというのに病院の患者が着るような寝間着が一枚。変だなと思った。だんだんお互いが近づいていく。スピードを緩めてそろそろ止めようかというあたり、奥さんが後ろのドアに手を伸ばして開けようとしている。そんな時ご主人が、うっ、うめき声を上げた。そして、おい、乗せるな、開けるなと言った。女が車の横までやってきている。ザンバラの髪で骸骨のように痩せこけていて、目のところがくっぽりとへこんでいて、目がギラギラとこちらを見ている。そして車のドアに手を当ててガタガタと開けようとしている。 これは乗せてくれないなと思ったのか、運転席の窓にベタッと顔を近づけた。中の二人をじーっと睨んで、ちくしょうってつぶやいたもんだから、うわーっとアクセルをぐーっと踏んだ。ずいぶん離れたというあたりで後ろを見てみると、女は車を追っかけてきている。さらにアクセルを思いっきり踏んで女と距離を取ろうとするが、後ろを見るとまだ追っかけてきている。バックミラーにしっかりと女が映っている。なおもアクセルを踏んだ。夢中で旦那は車を飛ばした。もうだいぶ走った頃、ミラーを見るともう女は映っていないんで、はあ助かったとスピードを緩めて一息ついたんですね。恐ろしかったな。おいあれな、人間なんかじゃないぞ。車に近づいてきた時にな、ライトにあの女の体が透けたんだよ。あれは幽霊か妖怪だなと旦那さんが言った。いやー乗せなくてよかった、あー疲れたと言うと奥さんがええとうなずいた。そんな話をしていると不意にと笑い声がした。後ろの座席から、もう乗ってるよって声がした。以上、バス停っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み759、あー怖いな怖いな、モノマネ来るでと。モノマネじゃない、モノマネできないしね、うん、で760、今年の百物語ってもう読んだと。まあ読んでないですけども読もうと思ったらもう6時間とか、まあ7時間とか、まあ配信3回なり4回、かかるのはもう目に見えて分かってますんでね、その覚悟ができてからやるって感じですね、で761、百物語はクリスマス企画か年明け企画でいいんじゃない、陸物が溜まってると言えば溜まってるわけだしって書いたんですけど、なんか勝手にクリスマスやら年明けにやるって決まってる、みたいですけど、やりませんけどやらないと思うけど多分。で762、乗れんなら最初から勝手に乗ればいいのにと。そこは、ああそこはってことなんじゃないですか、乗れなかったよって思ったけども、実はっていうところでこの、で、次にですね、沖縄の心霊スポットってやつをやります。なるべく自分があまり聞いてないやつを選ぶと言いつつ、まあ、聞いてるんですが、私ね全国ツアーってのをやっているんですよ。もう18年目になるんですが、大きい会場の公演はだいたい9月には終わっちゃってるんですがね、10月に沖縄で最終の打ち上げ公演をやるんですよ。なぜわざわざ10月に飛んで沖縄でやるかというと、10月の沖縄ってとても気持ちがいいんですよ。一番陽気がいいんだ。本州だと大きなセットをトラックで各会場を運んでるんですが、沖縄にはそれは持っていかないんだ。 なのにそのトラックの運転手さんも沖縄に来てるというね。みんなでワイワイ騒ぐんですよ。その沖縄の公演が終わった後、スタッフさんたちと海辺でバーベキューなんかやって散々盛り上がって、じゃあってみんなは先に東京に帰っちゃうんだ。それで私のところのスタッフでいつも一緒の狩野さんっていうのがいるんだ。狩野さんってのが残るんだ。なぜ残ったかっていうと、公演とは別に沖縄で恐怖ものの現場ロケをやるっていうんで、それを沖縄でやってもらうことになったんですよ。その分沖縄で遊べるじゃないですか。で、次の日に東京からスタッフがみんな来るんですよ。それで東京のスタッフと沖縄のクルーで打ち合わせがあるわけだ。一日時間ができてますから町へ行くわけですよね。国際通りに行って毎回立ち寄る雑貨屋さんがあるからそこへ行ったの。そしたらそこの顔見知りの若いスタッフさんが話しかけてきてね、話をしたんだ。スタッフ、ああ稲川さん、今回稲川さんの公演行けなかったんだ。稲川、いやいや来年も来るからさ、来年来てよ。スタッフ、今回は沖縄にはいつまでいらっしゃるんですか。稲川、いや今回は沖縄で心霊のロケがあるからしばらく滞在するんだ。なんて話をして、それでその話の流れで沖縄に何か怖い心霊スポットないってそのスタッフさんに聞いてみたんだ。そしたら自分が行ったことのある場所が結構怖いと思うんですよって言うんです。それでその行った時の話を聞かせてもらったんだ。この彼が友達と夜に待ち合わせをしたんだ。彼も含めて3人、みんなスクーターで来たから走り回ってたんだけど、行くとこねえなーって話になった。そしたらその中の一人が、おいあそこ行ってみようかって言った。提案した彼は知ってるんだ。他の2人は知らないんだ。それはその知る人ぞ知る危ないところ、そう心霊スポット、家なんですよ。場所ははっきりとは言えないんですけども、あの有名な、美ら海水族館のちょっと手前あたり、そのあたりに入り江があるんですけども、分かりづらいのが入り江に面している家じゃなくて、入り江と並行して走っている道っていうのかな、入り江ぐっと入り込むそこにあるんだ。それで3人はスクーターを飛ばしてその場所へ向かっていった。那覇からですからね、結構距離はありますよ。で上には高速がある、下には大きな道路が走ってる。あたりはシーンとしてる。脇へ少し入るとね、平地になってるところがあって、そこへスクーターを止めた。そこは立ち入り禁止になってるんですけど、南国の鬱蒼とした木が生えてる。その中を入っていくんですよね、暗い中。たまたま一人が懐中電灯を持ってたんで、草をかき分けて中に入っていった。そこをしばらく行くと綺麗な砂浜に出るんですよ。綺麗な砂浜に月明かりで気持ちがいいんだ。その砂浜に沿って奥へ入っていくんですよ。幅は狭いんですけど、そこをずっと行く。それでしばらく行くと入江の突き当たりに出るんですが、草木の間からちょうど月明かりに照らされて白い建物の壁が見えるんですよ。でも不思議なんですが、この建物陸から行く道がないんですよ。砂浜を歩いていくんですけど、潮が満ちちゃうと海水の中を歩かないといけないんですよ。昔は道があったのかもしれないですけどもね。で建物まで行くと2階建ての白いモダンな建物がある。1階には2部屋あるんですが、部屋に入ってあれと思った。1階には階段がなくて家の中から2階に上がれないんですよ。でそのまま家を出てきて急な坂を上がると家の玄関の前に出るんですよ。そこはどういう作りかっていうとね、そこは結構広い庭になってて、周りを囲むようにこの字型に山というか丘があるんですよ。ビルで言うなら4階建てか5階建てぐらいの高さかな。その丘には鬱蒼とした木が生えていて、その丘に囲まれてるから陸地からは見えないんだ。 で、建物の向こう側が入り江で海だから、こちらも陸地からは見えない。全く外から建物が見えないように立ってるんですよね。ですから見る方向によっては1階だけの平屋の建物に見えるし、下から見ると崖になってますから2階建ての建物に見えるんですよね。で、L 字型の作りをしててモダンな建物なんですよ。場所はちょっと怖いけれどモダンな建物だし、見た目はそれほど怖くはない。懐中電灯一つあるんで、その建物に彼らは入っていった。玄関から入って廊下を突き抜けて向こうに行くと結構広い居間になってるんだ。そこには大きな窓が2つあるんですが、もうガラスは抜け落ちている。で、その窓から南国の木々が見えるんですが、その木々の隙間から見える海が月の明かりに照らされてキラキラキラキラ輝いてる。それで3人はここかって話してたんですが、そのうちに一人がちょっとここで一晩過ごすのは辛いなって言った。じゃあ酒かつまみでも買ってこようかって話になってね。まあ彼らは時間つぶして楽しんでいるわけですからね。でも一人でここに残るのは辛いですからね。二人が残って一人が買い出しに行くってことになった。三人でじゃんけんをしたんですね。それで私に話をしてくれた彼がじゃんけんに負けたものですからね、スクーターで買い出しに行ったわけだ。でもなかなか店は見つからない。結構走ってようやく一軒お店を見つけてね、酒やつまみを買い込んだ。随分買い込んでるもんだから、そのお店のご主人が東京かどっかから観光できたお兄ちゃんだと思ったみたいでね、どっから来たのって聞くから、いや俺土地のもんだけど、林があって入り江があって、そこの間の廃屋に肝試しに来てるんだって言ったら、そのご主人の顔色がスーッと変わってね、ダメだよあんた、あそこに行ったら危ないよ、みんなで帰らないとダメだ、あそこには行っちゃダメだって本気で言うんだって。ああそうですかって言って店を出てスクーターに乗ってね、ああ結構すごいところなんだなって思って走り出そうとしたら、そのご主人が店から出てきて、本当に帰れよ、本当に帰れよ、帰らないとえらいことになるからなって怒鳴るんだって。ずいぶん本気で言ってくるんだなと思ったら、なんだか怖くなってきた。でスクーターを飛ばして戻ってきたわけだ。上には高速がある、下には広い道路があって、その脇に少し敷地がある。スクーターを止めようと思って彼はあれと思った。スクーターがないんだ2台、友達の。あれなんでないんだろう、盗まれたのかなと思いながら、立ち入り禁止の柵を越えて木々の合間を縫って、それで草かき分けて海岸ですよ。それで奥へ向かってずっと歩いていくわけだ。自分は明かり持ってないですからね、月明かりを頼りに歩いていった。それで一番奥の月当たりのところ、そこに木々の間から白い壁が見えたんだけれども、なんだか変だなと思った。っていうのはね、懐中電灯を友達は持っているわけだから、窓から明かりが漏れるはずなんだ。明かりは漏れてない、中真っ暗だって言うんですよ。あれ明かりがねえなと思いながらね、海から敷地に上がり込んで脇の急な坂を上がって、玄関口からおい買ってきたぞって友達に声をかけるんだけれども、返事がない。中に入ってみたけど二人の姿がない。あ、自分を驚かそうとしてるのかなと思ってね、おい出てこいよ、おいいい加減にしろよって言うけど、やっぱり返事はない。そうしてたら足元に何かが当たった。なんだろうと思ったら懐中電灯、仲間の持ってた懐中電灯、それが壊れて落っこちてるって言うんですよ。ああ懐中電灯が壊れたから明かりがついていなかったんだなと思ってね、おいおいと声をかけながら中に向かって歩いていく。奥は暗いですからね、 L 字型になってますから。 奥の方でカタンカタンと音がしてる。ああ、あいつら奥にいるんだなと思ったら靴音がするんだって。おいおい、帰ってきたぞ、買ってきたぞって声をかけたら携帯が鳴った。鳴ったんで携帯に出たら、おいおい、俺だけど、友人からで、分かってるよ、何言ってるんだよ、こっち来いよって言ったら、いや、俺ら今屋敷から離れた交差点にいるんだよ、明かりの下に。おい、なんだよ、ふざけんなよ。いや、本当にいるんだよ、あの屋敷から1キロくらい離れた交差点の明かりの下にいるんだよって声が震えてる。おい、いい加減にしろよ。いや、本当だよ、お前どこにいるんだって言うから、俺は酒とつまみ買って屋敷にいるよって答えた。そしたら友人が、こっち来い、ダメだ、あそこに行っちゃ危ないぞ。何がだよって言った時に彼はふっと思った。その辺で友人が電話してるとなると声が聞こえるわけだ、いくら携帯でも。ところが屋敷からは声は聞こえないんで、じゃあなんだろう、こっちに歩いてくる靴音。コツンコツンコツン。おい待てよ、何なんだよって言ったら、もうすぐそこで靴音がしてる。コツンコツンコツン。ギシ。うわーっと思った瞬間ね、大きな靴がちょっと見えてね、そこに黒い人の影が立ってたんだって。それで彼は悲鳴上げながら逃げて、坂駆け下りて、潮が満ちてきたから海の中を走ってスクーターを飛ばした。そしたら向こうからスクーターの明かりが2つこっちに向かってくるのが見えた。こっちがライトをパパッと光らせたら、あっちもそれに合わせてパパッと光らせる。友人だった。友人がスクーターを止める。真っ青で二人とも震えてる。こっちも震えながら何があったのか聞いたら、二人はその部屋で待ってたわけだ。彼は買い物に行ったわけだ。で、二人はやることがないから床に腰を下ろして、窓の間の木々の隙間から月明かりに照らされて光る海を見てたんだ。と、隣が足をゴンゴンゴンゴンバタつかせるんだって。おい、うるせえな、やめろよって言うと、また隣が足をゴンゴンゴンゴンバタつかせるんだって。で、見ると隣にいた彼が壁に寄っかかりながら苦しそうに足をバタつかせてるんだって。おい、やめろよ、気持ち悪いなって明かりで照らしたら、真剣な顔で足をバタつかせてるんだって。おい、お前本気かって聞いても、なおも足をバタつかせてる。えっと思って、もう一回明かりで照らした瞬間に妙な感じがしたんだって。彼が首を押さえて苦しんでる手の下にもう一つ手があって、首を絞めてるんだ。その手が壁から伸びてるんだって。それで持ってる懐中電灯で必死にその手を殴ったんだって。そしたら手が離れたんで逃げたんだって。その話を彼がしてくれたんです。それでね、次の日私がロケで行くのと同じような場所だから、おい、ちょっと待ってよって場所行ったら、彼がそうです、そこですっていうの。というのも、次の日に行くロケの場所を聞いた時に、おそらくこれは日本人の建物じゃないなと私は思ったの。今はどうかわからないけど、当時その時代は日本人は海のそういう場所に建物は建てられなかったんですよ。で、アメリカ人の人が建てて、それを日本人に売る分にはいいわけなんですよね。だからこの建物はアメリカ人のものに違いないと思ったの。翌日ですよ、話の通りに行ってみた。それで地元の方に話を聞いたら、やっぱりそこは初めアメリカ人が持ってた。で、それをその次に日本人に売った。売ったこの人不思議なんですよ。私ももちろんその建物に行ったんですけど、沖縄でしょ、その暑いところに大きな暖炉を作ったんですよ、部屋の中に。それで窓のガラスもどこも薄く色がついてるんですよ。 どうやら全く誰からも見られたくない事情があったんでしょうね。で、買った本人がその部屋で亡くなっているんですよ。変死だったそうですよ。でもいい場所だからこれをまた売ったわけだ。そしたら次に買った人はこの家で自殺をしてるんですよ。で、これまた売りに出したわけですよ。そしたらいい場所だから売れたんです。買った人がここで惨殺されてるんですよ。それでさすがに誰も買わなくなったって言うんですね。私もその建物に行ったんだけども、モダンな作りでも妙なんだ。この暖炉は何だろう、この窓は何だろう。そしたら沖縄のクルーの一人が、稲川さん、うちの会社の一人が仲間とここに来てるんですよ。それで偉い目にあったんです。変な奴がいて、要するに人間じゃない奴がいて、慌てて逃げた。でも潮が満ちてるから海が浅いところを走って行ったら、突然足がマングローブに引っかかって倒れたんだって。起き上がろうとするんだけど足が引っかかって抜けない。うわー、抜けねえって友達に言うと、友達が指さして震えてるんだって。彼の足を腕が掴んでいたそうです。その場所っていうのは入り江だから、よく死体が流れ込むんですよ。それでその場所ってのは祀られてた神社があったんだ。だから神社の脇に置いていた2つの木は残ってるんですよ。でもアメリカ人だから、その社を動かしてどこかへやって家を作っちゃったわけだ。で、撮影が終わりかけの頃に一緒にいた女の子がへこみに足取られて捻挫しちゃって病院に運ばれましたよ。ああいう場所ってあるんですね。以上、沖縄の心霊スポットっていう題目の話でございました。で、次いく前にジータレス読み763。火星兵団、生放送だと評判悪いけど俺結構好きだから録音だけ進めてアップしてよと。まあ読むってことはそれだけ時間が必要だってことなんで、で基本自分は配信でやりますからで配信やってる時が基本読んでる時ですからね。ということですね。だからまあ おいそれとはいよーっつって、できるわけじゃないってことですね。で次、容疑者での話。もうだんだんな、どうしよっかな。そうだな、容疑者での話やって、あとはもうな、自分があんま読んでもって感じだからな。どう考えても俺がやっちゃっていう、普通に読む分にはあれなんだけど、はい、ということで、まあ容疑者での話いきましょうね。 番組で網走の流氷を取りに行こうということになりましてね、カメラマンとクルーの人は先に現地へ行って、私とディレクターは後から予備車に乗っていくということになったんです。それというのも、私が汽車から降りる朝のシーンから始めたいって言うんです。それなので気の合うディレクターと二人で北海道の予備車に揺られて網走へ向かったわけです。その予備車の車両は寝台車になっていて、私とディレクターの他には中年の女性と思われる履物が見えるくらい。3人しかいないんですね。その女性も先にお休みになっている。それで眠くはないけどやることもないし、2人でもってちびちびお酒を飲みながら話してたんですよ。しばらくすると車両のドアが開く音がして、我々のところを若い女の子2人が通り過ぎていったんですね。私たちの前をすれ違う時に、女の子がひょいとこっちを向いて私と目が合ったんです。そしたら、あ、稲川さんだって言うんで、私もこんばんはって挨拶をしたんです。するとディレクターが彼女たちに声をかけたんですね。ディレクター、君らはどこに行くの？女の子、流氷を見に行くんです。ディレクター、ああそうなんだ、俺たちも流氷ロケに行くんだよ、なんて話をして、ディレクターがここに来て一緒に話でもしないかってしていかないかって声をかけたんです。こっちも暇ですしね。そしてその女の子たち2人、私たち2人の4人で話が始まったわけですね。いろいろと話しているうちに1人の女の子が、稲川さん、実は私たち4人で来る予定だったんです。それが2人が来れなくなっちゃって、私たち2人で来たんですって言うんですよ。来れなくなっちゃったっていうのはどういうことだろうって思ったんで、私いろいろと話を聞いてみたんですね。君はどういうグループなんだって聞いてみたら、大阪や奈良、京都とか関西の旅行好きな女の子たちで、旅先でそれぞれが知り合って、それでグループができたって言うんですね。それで4人でよく旅をするようになったそうなんです。若い子たちの間で流行っているらしいんですがね、普通の案内所ではなく、よく観光地に行くと土産物屋さんがありますよね。そこでもガリバン釣りの情報を見て旅をするそうなんですね。どこどこの民宿に行くとこうだったとか、こういうおばあちゃんがいてこんなのを作ってもらったよとか、こんなおいしいものがあるんだよとかいう、それを参考に旅をすると、安くて楽しくて、その土地の人や宿の人と仲良くなれて楽しく旅ができるというんですね。まあなかなか通なんですかね。ある時、仲間内の一人が持ってきたのが、島根県の方の日本海に面した旅館というか民宿の案内だったそうですよ。それで行こうっていう話が4人でまとまったんですが、今回流氷を見に来ていた女の子2人は会社の都合でどうしても行けなくなっちゃった。それなら私たち2人で行ってくるよ、お土産買ってくるねなんて話で2人は出かけたそうなんです。駅に着いてタクシーに乗って、着いた場所っていうのが町から離れた高台で、遠くに海が見える場所だったそうなんです。宿自体はどっしりとして、木造で瓦屋の大きな建物で、厚い板の看板もあって、ああ歴史があるんだなぁなんて思いながら車を降りて2人は玄関に行ったんですね。すると中年の女性2人が待っていてくれて、ようこそいらっしゃいました、ご苦労様ですって迎えてくれたそうです。お世話になりますと一通り挨拶を済ませると、おばさんたちが自分たちの荷物を持って奥に入っていくので、自分たちもそれに続いたんですね。こちらのお部屋ですと案内された部屋は、和室のゆったりとした部屋だったそうです。お疲れでしょうし、汗もかいたでしょうから、よかったらお風呂でもどうぞ、もう準備はできてますから、とおばさんが言うので、では早速いただきます、私先にお風呂入っちゃうよと一人の女の子がお風呂に入る用意をして先にお風呂へ向かったんですね。 長い廊下があって、その廊下を渡っていくと風呂場があるんです。廊下を渡っていると誰かが自分を見ているような視線を感じたものですから、立ち止まって周りを見ると、台所にある格子窓の間から片方の目がじーっと見ているそうですよ。見ているんだそうですよ。でも田舎の人だから、きっと自分たちの行動を見ていて次の準備をしようと思ってるんだろうなと思った。なんだろうなと思いながらも、また風呂場へ向かって歩いていくと、ギャーという悲鳴がしたんです。連れの女の子の声だからびっくりして、部屋に向かって走っていったんですね。それで部屋について、連れの女の子にどうしたのと聞くと、連れの女の子がガタガタ震えて、やめよ、ここやめよ、ねえここやめよ、ねえもう帰ろって言うんですね。何言ってるのよあんたと言っても、ここダメ、ここダメだから帰ろ、ねえやめよ、目に涙をためながら、もうここはやめようと連れの女の子は繰り返すばかり。何を言ってるのよ、来たばっかりじゃない。すると、どうしました、どうかなさいましたかと後ろで声がする。見てみるとおばさんが立っています。いえすみません、何でもないんです、この子こんな声上げちゃってすみませんと取り繕って返事をすると、そうですか、じゃあどうもっておばさんは帰っていった。ほら、あんたが変な声を上げるもんだから、おばさん心配してきちゃったじゃない。何だったのよ。私が何気なく庭を見ていたら、おばさんが庭を突っ切っていったの。それで、何の気なしにそれを目で追ってたら、途中でおばちゃんが透けちゃったのよ。それでまた元に戻っていったの。絶対あの人生きてる人じゃない。あの人この世のもんじゃない。ねえ、絶対違うから、嫌だから帰ろう。気味悪いし怖いから帰ろうよ、他に行こう。何言ってるのよ、今ここに来たおばちゃん普通のおばちゃんだったじゃないの、ただの見間違いに決まってるじゃない、とまたお風呂に行っちゃったんですね。いいお湯だった。どうする、お風呂入っちゃう。私もお風呂入ろうかな。それなら私はどうしようかな。雑誌もないし、テレビもないし、電話もつながらないし。じゃあ、私、あなたがお風呂に入っている間に街に出て、小さなインスタントカメラと雑誌買ってくるよ。それで、あなたのお家にも着いたよって代わりに電話しておくよ。うん、それじゃあお願いするね。それで、先にお風呂に入った子は、宿の近くのガソリンスタンドでタクシーを呼んでもらって、町に出かけたんですね。来るときはもっと近いと思ったんですけど、宿から町までは意外と距離があったんですね。町へ着いて、あれ欲しいな、これ欲しいな、なんていろいろ寄り道しながら見てたもんだから、結構時間が経ってたんですね。夏ですから、夕方になっても暗くならないし、時間が経つのが気にならなかったんでしょう。ふっと見上げてみたら、だいぶ日が傾いてる。それで時間を見るともういい時間。あ、いけない、すっかり長居しちゃったわ、早く帰らなきゃ。タクシーを止めて旅館の場所を伝えた。すると運転手さんが、ああ、そんな旅館あったかなって言うんです。ありますよ、私泊まってますから。うん、どこだろうな。ここをずっと登っていってガソリンスタンドのあたりです。あったかな。じゃあもう私案内しますから、連れて行ってもらってもいいですか。それでタクシーに乗せてもらって、タクシーが走り始めた。そしてガソリンスタンドが見えてきた。だいぶあたりは暗くなってきている。ああ、ずいぶん遅くなっちゃったな、悪いことしたなと思っていたら、車が急に止まったんです。おかしいな、ここは昔やってたようだけど、今はやってるって聞いたことないけどな。親類の人が来てまたやり始めたのかなって運転手さんが言うんです。何？運転手さん。 あんたの言う旅館はここだよ。運転手さんが言うので見てみると、鬱蒼とした雑草が生い茂ってる。看板は傾いている。随分古い建物が向こうにある。違うよ運転手さん、ここじゃないよ。
いや、あんたの言うところはここしかないよ。ここから先には一軒も旅館はないんだよ。私はこの先をずっと行って U ターンして戻ってくるんだから。
おかしいなと思いながら改めて見てみると、確かに看板は間違っていない。でも自分が宿に着いた時の看板はきちんとくっついていて、しっかりしたものだった。庭も綺麗だったのに、うっそうと草が生い茂ってる。これは気のせいかな、それとも暗くなったからはっきり見えないせいなんだろうか、なんてことを女の子は思ってたんですね。それで草の間を縫うようにして玄関まで行くと、玄関のドアは開いてるけど電気もついてなくて真っ暗なんです。もうそろそろ電気がついてもいい時間だけれども、電気はついていない。やだ、この中ずいぶん暗いなと思いながらもう中へ入っていったんですよ。今帰ったよと友達に呼びかけたんですが、返事はない。部屋の中にも友達はいない。あれ、どこに行ったんだろう。今帰ったよとまた呼びかけても返事はない。すると、おかえりなさいという声がした。ふっと後ろを見ると、宿のおばさんが立ってるんです。すみません、友達がいないんですけど、どこかわかりますか。お連れ様でしたら、お食事であちらにいらしています。ここでご飯を食べるんじゃないんですか。
そうです、どうぞこちらの方へ。
女の子は案内されておばさんについていった。案内された部屋に着くと、薄暗い部屋に、箱の前がポツンと2つ置かれている。その片方に友達が座っている。今帰ったよと声をかけても、こっちを向こうともしない。ねえ、今帰ったよ。ねえ、何怒ってるの。また声をかけても返事はない。やだ、もう怒らないでよとポンと友達を押したら、友達がふらーっと動いたんですね。そしてそのまま倒れた。
やだ、もうやめてよそういうの。
目を開けたまま友達は動かない。
おばちゃん、友達がおかしい。ねえおばちゃん、おかしい。ちょっとしっかりしてよ、何してるの、しっかりして。おばちゃん、おかしい、友達がおかしい、
と言いながらふっと思った。客が倒れてこんな異常な状態なのに、おばちゃんは普通の状態でじーっとこちらを見ている。
嘘だって思いながらも、しっかりしてよって友達にまた声をかける。
でも目は開かれたままで、瞳孔が開いている。
おばちゃん、この子死んでる。
するとおばちゃんが全然顔色を変えないまま近づいてきて、
今度はあんたの番だねと言った。
ギャーと叫びながら逃げ出すと、
待ちなさい待ちなさいとおばさんが追いかけてくる。
するともう一人のおばさんもどこからかやってきて、目の前で手を広げたもんで、どうにかこうにかその間をすり抜けて宿を飛び出したんですね。そうするとちょうど先ほど自分が乗ってきたタクシーがライトをつけて戻ってくるのが見えた。
助けておじさん、助けて。
するとポンとドアが開いたんですけど、車は止まらない。ゆっくり走るんだけれど、追いつこうとするとまたスピードを上げる。それでどうにかこうにかようやくタクシーに乗ると扉が閉まった。運転手さんは真っ青な顔をしている。
おじさんおじさんおじさん
と女の子はたまらなくなって泣き出した。すると運転手さんが、
あんたが走ってくる後ろからな、大きな人玉が追ってくるのが見えたんだよ。おかしいと思ったんだ、あんたを降ろした後思い出したんだが、あの旅館は当の昔に廃業してるんだよ。あそこは姉妹で旅館をやってたんだけど、そこに強盗か何かが入って姉妹は殺されてしまってるんだよ、と言ったそうなんです。 その後警察も捜査に来て、お友達は遺体で発見されたそうです。死因は突発性の心筋梗塞か何かだったそうなんですが、警察も不思議がっていたそうですよ。若い女性2人がなんであんな廃墟の旅館に行ったのか、そこで何があったのかを。助かった女性も結局精神を病んでしまって、旅行に行くのもやめてしまったそうです。こんなお話を予備者の中で聞かせてもらいましたよ。以上、予備者での話っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、764、今のどうしよっかなの言い方可愛かったよ、おっちゃんと。もうおっちゃんじゃないんですけど、今のってどこで言ったかもう自分で覚えてないですけど。で、765、こんばんは、今来ましたと、あざす、ばんばです。稲川淳二の怪談朗読してるんだねと、うん、っていうか陸があって、自分もちょっと迷ったんですが、一人形やっといてあれなんですけども、あーと思いつつ、もうこの今の予備者での話とかすっげー聞いてるから、もうなんだろう、もう頭の中で浮かんでくるんですよね。もうそれなのに俺なんで読んでんだろうっていう、と思いつつ、で766、あ、この話は女性が通りかかって怪談してくれるやつやと、で767、勇さんお疲れ様ですと、あざす。原作に慣れ親しんだ本がドラマ化されちゃった感じだね、稲川さんのは。第三者が記した一人形は良かったけど、そういや長編の隣人は読みが加江と吉江はどっちが正しいんですかと。もう覚えてないんですけど、隣人は覚えてるけど、加江と吉江じゃないの、加江吉江じゃない多分。で768、稲川淳二のモノマネをする BB 五郎さんのモノマネしながら読んでと。読まないですけどできないしね。で769、伊沢さんこんばんは、今来ましたと、あざす。で770、稲川区長を再現した文章は読みづらそうだなと。読みづらくはないですけどね。でも完全に当たり前ですけど語り区長だから、自分もまあそのまま読ませてもらってますけど、たまに語り区長で書いてあるやつは別に今回のに限らず、あってたまにそういう風に読むやつありますけどね、で771、確かにと、容疑者に乗ってる時からおばちゃんおかしい、友達がおかしいのおばちゃんのシーンが頭に飛んでましたわと、もうなんか浮かぶよね、もうそれなりに聞いてると、自分ね、バス停と沖縄の心霊スポットはあんまり聞いたことないんですよ。予備者での話はかなり聞いた記憶があるんですけど、だから今のはもうでね、はっきり言ってね、陸してるやつね、なるべく自分が聞いてないやつを選んでるんですけど、聞いた記憶がないやつ、そうすることでそのなんだろう、頭に浮かばないようになってる方がまだ読みやすいのかなと自分なりに思ってやってるんですけど、もうこの後の他のやつはもうなんか自分読むの嫌っていうか、その嫌っていうのはもう散々パラ聞いてるから、なんか俺やるのもなっていうやつばっかですよ。だって赤い斑点とかもう俺やんのかよ、読む、ああ先輩の鳩、ゆきちゃん、何々からの電話、もうだってな、いやもうさ、もうザ・稲川
階段のあの語りで、そのなんだあのやつじゃないですか。それをねもうなんかがあるから、もう自分が読むのどうなのって思うな。だからっつって他のがいいのかっていう、 今読んだやつもいいのかっていうのあんだけど、もうきついよね。で、772、吉江じゃなくてカエだって。もう覚えてないわ。で、773、今度はあんたの番だねとか、名台詞みたいなの多いんだよね、稲川階段。口に出して言いたくなっちゃうと。そう、今度はあんたの番だねなんてね、あの、本家のあれがもう浮かんできて、あれを別に超えられるなんてさらさら思ってないから、もうどうしたらいいか分かんないんだよもう。だからなるべくそのなんて記憶に残ってないやつをやろうと思って選んではいたんですけど、もうさすがに残りはもうダメですわ。もうバス停と沖縄の心霊スポットぐらいだな、自分頭に残ってないのはほとんど。んで、774、こんばんは、今始まってることに気づいてきましたと。今始まってることもうかなり経っちゃったんですけども、で読んだんですけども、で775、聞いてる方も頭の中で稲川区長に変換しそうになるんだわ、いろいろつらいと。でしょ、これ多分なんだろう、多分今配信を聞いてる方の多くはその多分まあそういう怪談とか好きで聞いてらっしゃる方が多いと思うんで、まあその中でももう稲順のこの有名どころの特にねもう話なんつうのは何度も聞いてますよって方が多いと思うんですが、だからこそもうなんだろう、もう変換されちゃうよね、もう自分も変換されっかんね。だからこそそれをどうしたらいいのか、うん、で、だから難しいし、なんかいいのかな感がものすごい自分の中ですごい渦巻いてるんですけども、やってますけども。で776、稲川階段は合わないねと。いや自分もいいのかな、だってもうザ・稲川色がもう出まくってるじゃん、もうだからあんまね他の人がやってもあんま合わないのかなっていう気はするよこれ。もう色が濃すぎて、で777、稲川さんの語りは疲れている時にはイラッとするっていうか真剣に響くところがあるけど、おっちゃんのはリラックスして聞けるねと。まあこれ人それぞれです。で778、稲川さんは滑舌悪いから聞きづらいけど勇さんのは聞きやすいですよと。まあそう言ってもらえるのはありがたいですけども、でもこれはで779、アニオタの違和感みたいに俺たち怪談好きも友達とレジ並んでる時に今度はあんたの番だねとか使っていこうと。怪談好きだと思われるかどうか知らんけど、それで、で780、良くも悪くも稲川さんの影響が強い話だから稲川区長になってしまうのはよくわかる、うん、っていうか書いてあるやつを自分はただ読んでるだけなんですけども、そこはもうなんだろう、なんだろう、普通に読んでますけどね、読んでるつもりですけどね。で781、読みたくなさそうに聞こえないけどね、生き生きして嬉しそうと。まあそこは読むんだったら、いや読むんだったら普通に読みますけどね、いやいや読んでるんだったらもう元から読むんじゃねえよって話だし、一応読むともう決めたらもう普通に読みますよ、生き生きしてるかどうか知らんけど、はい、というわけで、次でやめよっかな。次もですね、自分はあんまり記憶に、ないんで、これはあんまり自分の中では頭の中に出てこないやつ。講談のはしゃぎ声っていう題名の話です。 の前にまだありました。ジータレス読み782、遅かった。ずっとツイッター目を通してたんですが、ちょっとうとうとしていたらいつの間にか。最近イングレスでゲーム始めたら歩き回るのですごい疲れてしまってと、うん、まあ疲れてる時はまあタイミングはね、自分大体言わないでパッと始めますんで申し訳ない。で783、稲川区長になってしまうのはよくわかるっていうのは頭の中でって意味です、すんませんと。あ、そういうこと。まあ、それはあると思いますね。自分の中でももう文字読んでてそれが浮かんできますからね。はい。で、次、講談のはしゃぎ声っていう題名の話で今日は終わりにしたいと思います。去年の5月でしたよ。私、友人と2人でもってね、都心の公団に住んでいる先輩のところを訪ねてたんですよ。この先輩っていうのは古い建物なんですが、公団の最上階、9階に住んでるんですよ。訪ねた時間というのは夜中の0時半ですよ。一般から考えたら非常識な時間ですよね。ただ業界の人間というのはそういう時間じゃないと会えないもんで、その時間に行ったわけだ。先輩は一人暮らしなもんで、あんまり気兼ねもいらないんでね。さすがに東京といえど夜中ですからシーンとしてるんですよね。それで行ってエレベーターのボタンを押したんですよね。それで9階に明かりがついたんですよね。ああ、明かりがついたなと思っていたら、ゆっくりエレベーターが降りてきましたよ。なんとなく二人でそれを眺めてたんですよね。そのうちにね、子供のはしゃぐような声がするんですよ。はてなって思った。どうやら子供がはしゃいでるようなんだな。エレベーターはどこにも寄らずにだんだんと降りてくるんですよ。子供のはしゃぐ声がどんどんどんどん大きくなるんですよ。ああそうか、子供がエレベーターの中ではしゃいでるんだなって思った。確かに夜中のことですよ。でも東京のことだからあり得ることですしね。エレベーターはどんどんどんどん降りてくる。2階まで降りてきてる。結構な声で騒いでるんだ。エレベーターの中で駆けずり回ってるんでしょうね、あの狭い中で。これは1階で扉が開いた瞬間飛び出るだろうと思ったから、私も友人も横に避けたんですよね。待ってた。チーン。1階についてエレベーターの扉が開いた。でも誰も出てこないんですよね。あらと思ったんですけど、友人とそこに乗ったんですよ。小さなエレベーターなんですが、中は空なんですよ。誰もいないんですよ。二人でおかしいねって顔を見合わせたんですが、エレベーターに乗って上に登った瞬間にこっちは忘れちゃうのね、そんなこと。それでそれを去年ツアーの一部会場によってバラバラなんですが話した覚えがあるんですよ。ところが去年の10月、ちょうどツアーの終わった頃ですよ、その例の先輩から電話があったんですよ、夜中に。あ、どうも電話に出たら、おおおい、夏におかしなことがあったんだぜって言うんですよ。え、何があったんですって聞いてみたならば、いや、俺の部屋は9階なんだけど、夜中に部屋の前の通路を子供が駆けずり回ってはしゃいで騒いでるんだよ。9階には子供はいないし、時間も時間だろ。わざわざどっかから上がってきて遊んでるとも思えないし、なんだか気になってさ、俺玄関のドア開けて覗いてみたんだよ。そしたら誰もいないんだよ。エレベーターは動いてないし、階段を駆け下りるような音もしてないし、おかしいんだよなって言ってたんで、例の5月のことを思い出したんだ。それでそれを言おうとして、あ、先輩それねって言いかけたら、おい、来てるよ来てるよ来てる来てるで先輩の声が聞こえたんだ。
受話器を耳につけて聞いてたら、確かにはしゃいでるような声がしてるんですよ。騒ぎまくってるような、声してるな、やってるなって思ったの。それで私がもしもし、もしもしって言うんだけど返事がないんだ。もしもし、もしもしって言うんだけどやっぱり返事がない。子供がはしゃいでるような声が聞こえてるんだ。こんな時間に騒いでるなって思った。と次に先輩が、おい入ってきちゃったよって言うんですよ。えって思った。でも確かに子供の声が大きいんですよ。受話器の向こう側でだんだん声が大きくなってるんだ。うわー来てる来てるって思った。それでこちらも声を潜めて、もしもし、もしもし、もしもしと声をかけるんだけど先輩の返事がない。子供がはしゃいでるんだ。はしゃぎながらワイワイ入ってきて、本当に受話器のすぐ向こう側くらいで声がした。そして子供の声で、ねえこの人寝てるの？ともう一人の子供の声で、ううん死んでんだよって言ったんですよ。と思ってたら、しばらくしたら電話は切れちゃった。なんだか妙に気持ちが悪いもんだから、間を置いて電話したんですよ。電話のコールは鳴るんですよ。でも先輩は電話に出ないんだ。その間に私は友人に電話して、今私先輩と電話しててこんなことがあったんだよって話をした。それで私は携帯を持っていないもんだから、あんたから先輩の携帯に電話入れてみてくれないかなってお願いした。それでもし何かがあったならば一緒に行くから付き合ってくれないってお願いした。ああいいよっていうことで友人に先輩の携帯に電話してもらったんですね。待ってましたよ15、6分。電話が鳴った。出てみると友人からで、おい先輩東京にいないぞ、仕事でずっと山形だってさって言うんです。おいちょっと待てよ、じゃあ今の電話は誰からなんだよ、どこからなんだよ。妙な気分になりましたよね。でね、それから後なんですよ。それから先輩帰ってこないんですよ、東京へ、その講談へ。行方がわからない。どこへ行ったのか連絡も取れない。ずっとそのまんま。まあどなたかが講談の払いはしてるんでしょうけど、何がどうなったのかはわからない。不思議なもんですよね。気になれば気になるんだ。気にしなければ気にならないことなんですよ。でも妙に気になるんですよ。不思議なことって結構あるもんですよね。ただ私ふっと思ったんですけどね、真夜中のはしゃぎ声、これもしかすると都会の生んだ幻聴なんじゃないかな。そしてこの話まだ続くんじゃないかな、そんな気がします。以上、講談のはしゃぎ声っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、784稲川階段を物語風の文章にしてイサムさんに読んでもらったらベストかも。何々のね、何々だよねっていうところだけ、何々です、何々でしたと変えるだけでもいいんだけどと。ああそういうちょっと語りじゃない風に変えるってこと、で785チャッターっていうのも耳につきますねと。耳につく言われてよ。ああでも結構稲川さんのやつだと多いですよね、そういう風に言うのは。まあどうしてもその人の喋るその喋り方の癖っていうのはあるだろうからね。で、別にそれがいい悪いということじゃなくてね、
で、786、先輩同僚がいなくなった話って10くらいあると、まあ何個あるかちょっと分かんないけど、いっぱいあるのかな。で、787、完全に乗り遅れた伊佐尾さん、久々に聞けて嬉しいですと。まあ伊佐尾じゃないんですけど、あざっす。で、788、いろいろと読み替えたりする必要あるなら、稲川階段は読まなくていいと思うけどと、はい、ということで、まあこんなもんなのかなと。どう見ても赤い斑点とかも先輩の歯とゆきちゃんがあとあるんですけど、もうこの3つはより自分の中では色が濃いんですけど、そのあの読み方っていうか、その語りの仕方に、なんだろう、他の人が入り込めないこの感じが特にその中でも自分の中では強いんですけど、まあ幼児者での話も結構強かったんですけど、赤い斑点とかゆきちゃんと あと何々からの電話ね、もうあのなんだろう、まあ難しいなというのがあるんでね、まあこんなもんなのかなということでございます。というわけで、今日はこの辺で終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方はアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、いうことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。